信ずるすべての人の父と出しまして、石橋先生よりお言葉いただきます。
バルトという著名な神学者は、今日の聖書の箇所について信仰が初めにあるとこのように、記しています、信仰が初めである。私たちの人生の初めにあるものは何であるか、そのことにおいて、私たちの人生が決まると言ってよいわけでありますが、信仰の世界において何が初めにあるか、もうそれは当然のことながら、信ずるすべての人の父となった、彼らも義と認められたとアブラハムについて言われていますが、このアブラハムに示された信仰、このことがすべての初めだと語っていくわけであります。今日の聖書の箇所では信ずるすべての人の父となったと書いてあります、つけましたが、割礼とか馴染みのない事柄を通して、示されることは、このことを通して、信ずるすべての人の父となったということが今日の聖書で示されてくるわけであります。それは人間の生活において、まず何が初めに来るか、そのことにおいて人生が決まる。そしてまた同時に人間の幸福幸いということについて、これは全てのものの大きな、思いでありますが、幸福ということにおいてもまず初めに何があるのか、それをアブラハムから、そしてダビデから学んでいくことによって、私たちの幸福の道も開かれていく。まず初めに何があるかということをアブラハム、ダビデに学ぶことによって、その道が指し示されると語られていくわけであります。前回6章の人の幸いというふうなことをお話しいたしました。この人の幸いということについては、旧説、今日の聖書の箇所も関係しながら示されて、おりますので、人の幸いということをお話ししましたが、それはある面では序としてお話しいたしました。今日7節、8節、9節と読んでいくことによって、人間の本当の幸いとは一体何かということが語られてくるわけであります。アブラハムについて学んだわけであります。信仰の父アブラハムと言われるアブラハムのまず初めにあったのは神の言葉、神の言葉が響いた、私の示す地に行きなさい、あなたを大いなる国民にするという、この言葉がアブラハムに響くわけであります。しかしアブラハムのまず初めにあったことは、12章で語られていくアブラハムの物語の初めの部分からではない、むしろ11章のところで、サライは不妊の女で子供ができなかった、これがアブラハムの出発点、まず初めにあることと見ることができるわけであります。今から3300年以上の時代の事柄であります。アブラハムを見つめるということは、今から3300年前以上の事柄に目を向けることであります。その時代に子供が生まれないということは致命的でありました。古代社会において、特に族長アブラハムにとっては、妻サライに子供が生まれないということは、族長アブラハムについては未来が 閉ざされていると言ってよいのであります。自分たちの明日に希望を持つことができない、悲しいことであります。アブラハムにおいて示されることは、希望が閉ざされたこのアブラハムにどのように希望の道、幸せな道が切り裂かれるかということが語られていくわけであります。私たちのまず初めにあること、それが希望を奪うという現実、それがまず初めにあって、それがずっと続いている。まず初めにあるもの、希望を奪う現実ということになりますと、これほど悲しいことはないのであります。神はこの希望を失わせる現実からアブラハムを外に連れ出されました。現実から離れさせて夜空を見つめさせる、星がきらめく夜空、それは神の創造の世界であります。そしてあなたの子孫はこのようになる、星の数を数えることができるか、数えることができない、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムはこの主の言葉を信じた。そして主はそれを義と認められた。これがアブラハムの物語通してパウロが今議論している中心的な事柄であります。現実から離れさせてもう一つの世界、神の世界を見つめさせる、そして大いなる希望の言葉が語られる。あなたの子孫はこの星の数のようになる、大きな希望であります。とんでもない大きな希望の世界がアブラハムに示されるわけであります。しかしまた現実に戻ります。現実に戻ると妻サライは年を重ねている、年老いている、子供が生まれるはずがない、この現実にアブラハムは打ちのめされるわけであります。そしてすぐに、妻サライが自分の女奴隷を、すぼめにして子供を設けるように、進めるわけであります。そしてイサクが誕生するわけであります。子供ができないという現実、どうにもならない現実の中で、あの神の喜びの言葉は吹き飛んでしまいます。神の言葉は虚しく響くわけであります。これは私の姿でもあります。どうにもならない現実の前に、このように神の言葉を聞いているけども、この神の言葉が虚しく響く、それは私の信仰者の現実の生活であると言ってよいと思います。このアブラハムとサラ、そしてさらに神の言葉が響くわけであります。あなたは多くの国民の母となるという言葉がアブラハムに示されます。サラが多くの国民の母となる、これからはサライと言わずにサラと言いなさい、この言葉が響くわけであります。アブラハムはこの言葉をひれ伏しながら嘲笑うわけであります。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか、アブラハムは嘲笑うわけであります。神の言葉を嘲笑う、この現実、どうにもならない現実の前に、この神の言葉は力を失う、むしろ嘲笑う、神にひれ伏す姿で嘲笑うわけであります。この 神への不信、現実にどうにもならない希望を失い、そのことの家に神の言葉が希望の言葉として聞くよりもむしろ嘲笑う虚しい言葉としてアブラハムには響く。神を信じながら嘲笑うその不信仰、罪と言っていい姿がアブラハムの中に示されるわけであります。その罪の中に神の言葉は元素になってイサクが誕生する。イサクは笑うという意味であります。笑いを失った、希望を失ったアブラハム夫婦が本当に笑うものとなった、本当の幸せを知るものとなった。神が指し示す幸せとはこのように現実の中に、人間の弱さの中に、不信仰の中に、罪の中に、神は幸せの道を切り開いてくださる、そのことがアブラハムによって示されるわけであります。4章6節を見ていきますと、同じようにダビデも行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され、罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。まあ、この部分は非常に重要な部分で、前回は詳しくは触れませんでした。今日との関係な、今日の御言葉との関係の中でお話ししたいと思っていました。ダビデはとんでもない罪を犯すわけであります。自分の家来の妻を横取りして、そのことが知られることを恐れて、家来をウリアを最前線に送って殺してしまう。とんでもない罪をダビデは犯すわけであります。イスラエルの歴史においてダビデは誇りであります。今もイスラエルの国旗はダビデの星。このイスラエルにおいて誇りであるダビデ、しかしその現実は罪にまみれている。とんでもない罪を犯してしまった、許されない罪を犯してしまった。この罪が7節、許され罪を覆い隠された人々は幸いである。罪は罪としてあるわけであります。しかしその罪が、罪を覆い隠してくださる方がいらっしゃる。そして罪を覆い隠された人々は幸いである。その罪を、現実を見つめさせられる大きな痛み、しかしそれを包んでくださる大きな愛を持って、許しの愛を持って包んでくださる方がいらっしゃる。この愛を知ることこそが人間の幸いであると示されてくるわけであります。その痛みが包まれる、覆われる、その経験をする者は幸いだと語られていくわけであります。まあ、幸せといえば結婚式ほど幸せなことはないわけであります。結婚式場で結婚式をいたしますと、もう最高に幸せな2人を演出していくわけであります。これほど幸せな人はいないという演出がなされていくわけであります。結婚式は結婚する者たちにとっては最も幸せを感じる日、人生最高の日であります。しかしこの結婚式が最悪の日になってしまった、どん底の日になってしまった、その結婚式の指摘をいたしました。 花代さんの父親はすでに召されている、そして、結婚式において一緒に歩いてほしい、あるいは指揮をしてほしい、こういう依頼がされたわけであります、結婚式で入場行進をする一回いたしました、しかし娘ではありません。三人娘の結婚式において一緒にやることはとんでもない、そんなことはしたくない、断固としないと決心しておりました、まあ、それで指揮、をいたしました。歩いてなんかやるのか、ということで三人娘の結婚式で、歩くことはいたしませんが、電話がかかってまいりまして、先生結婚することになりました、一緒に歩いてくださいと言われましてですね、生まれて初めて父親代わりになって、更新をしたわけです、ちょっと上がっちゃいましたね、花婿さんと交代するときに長いウェディングドレスの端を踏んづけてしまいまして、洗ってねしちゃったのがしょうがないですよ、まあ、そういう経験がありますが、また歩くことができるのかと思ってたらですね、四式の依頼がされたわけです。月曜日の最後の打ち合わせをしたときは、輝ける花嫁さんになるなと楽しみだったわけです。ところが月曜日から始まるその一週間においてとんでもないことが起こってまいります。すべてが整えられていたそのところでどうしても変えなければならないことが起こってきて、印刷物も全部変えなきゃならない、そして徹夜をしたりしながらついに体調を崩してしまいました、そしてその痛みが目に現れて涙が止まらない、目が腫れてしまう、そういう中で結婚式の日を迎えることになるわけです。結婚式はしたくないということで、かなり相談を受けながら大変な日々を送ることになったわけです。結婚式の日はどん底の日となったわけです、しかし、涙を持って、入場行進をする、弟がエスコートするということで、結婚式が始まったわけです。涙をボロボロボロボロ流しながら歩いてきたわけです。そして結婚式は礼拝であります。日本聖書神学校という神学校の礼拝堂が結婚式場となり、礼拝堂でありますから、結婚式は礼拝である、礼拝です、そして礼拝の中でだんだん娘が癒されていることを感じたと母親は言ったわけです。礼拝の中でそのどん底の現実が包まれる、痛みが包まれる、そしてだんだん癒されていくのを母親は感じた、そういう結婚式をしたわけであります。もともとこの二人はどん底の中で出会っていきます。東洋英和大学の大学院において修士論文を書いていた。そこで父親が召されてしまった、そのような過酷の現実の中で、息が吸えないほどの苦痛を覚える、その中で接骨院に行くわけです。鍼灸師のところに行くわけです。母親が言ってるもんですから行くわけです。そこで、若い青年と出会って、結婚の道が開かれていくわけです。この若い青年もどん底を経験した青年です。作家の有名な高校に入って、全国大会3回、出た、そこのユースに入ってですね、将来はプロのサッカー選手としての道が開かれていた。しかし怪我によって打ち砕かれるわけです。 自分の人生、希望の道が打ち砕かれるわけです。そしてどん底の経験をしながら自分の生き方を変えていく、そういう青年と出会っていくわけです。最初に紹介されて一目で、気に入りました。本当にすがすがしい高青年で、この人と結婚できていいなと、嬉しいなと思ったわけであります。どん底が希望の道へと出発点となるということであるならば、まさに結婚式はどん底であった。それが希望の道に進む出発点となっていく、そのことを感じたわけです。そして彼も一緒に共に悩みながら、結婚式を挙げることができた。その後だんだん目が見えませんが明るくなってまいりました。結婚式は行かないって言ったものですから、何の準備、新婚旅行には行かないと言ってたものですから、何の準備もなかったんですけど、海外旅行ですが、急に海外旅行、新婚旅行に行くということになりました。行ったわけです。そして、夫となった青年からメールが届きました。命をかけて守ります。というメールが届いたわけです。命をかけて守ります。本当だなと、すぐ印刷してですね、これからずっと撮っておきます。どん底の現実が包まれる、その痛みや弱さが包まれる、その包まれるというその経験において、人間は本当に幸いな道、幸いな人生を歩むことができるということを今日の聖書は私たちに語ってくるわけであります。今日の聖書を見ていきますと、ではこの幸いはと語り始めるわけであります。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があると見なされない人は幸いである。ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられたのですか、それとも割礼のない者にも言いますか。私たちは言います。アブラハムの信仰が義と認められたのです。どのようにしてその認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、それとも割礼を受ける前ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受ける前のことです。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされたと証しして、割礼の印を受けたのです、このように語っているわけであります。何のことだろうと思います。割礼とは何かということになるわけでありますが、創世記を見ていただきたいと思います。創世記の17章を見ていただきたいと思います。9節、神はまたアブラハムに言われた。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫もあなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私の間で守るべき契約はこれである。すなわちあなた方の男子はすべて割礼を受ける。奉仕の部分を切り取りなさい。これが私とあなた方との間の契約の印となる。契約の印となる。あの大いなる神が自分たちのイスラエルのユダヤ人の神となってくださった。自分たちは聖なる神の聖なる民である。そのことの印が割礼によって与えられている。割礼を受けるということ、そのことが聖なる神の民となった印となる。もうこのことは何よりもユダヤ人たちのイスラエルの人々の誇りとなっていたわけであります。だからまず初めにやるのは割礼だ。イスラエルの人々、ユダヤ人たちはまず初めにやるものは割礼だ、この割礼が全てだと語っていくわけであります。そこで本当に割礼が先なのですか、信じることによって義とされるということは、その前の 創世記の15章で記されたことではないですか。信じて義とされるってことが最初にあって、その印として活例があるのではないですか。あなた方はとっても大切な信仰を活例の中に閉じ込めてしまって、神様の本当の恵みを受け止めることができなくなっていませんか。まあ、このようにパウロはユダヤ人たちに語りかけていくわけであります。そして今やアブラハムは信仰の父となったと語られていくわけであります。11節からもう一度読んでみますと、アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。こうして彼は割礼のないままに信じる全ての人の父となり、彼らも義と認められました。全ての人の父となったアブラハムは、なぜアブラハムの父となったのか。割礼を受けた者にとっても割礼は印であった。で、割礼が印であるってことはとっても大切なことを指し示している。それはここでは言葉としては出てまいりませんが、洗礼を指し示しています。お手元の資料の中に第二コリントの1章の22節の言葉が印刷してあります。神はまた私たちに証人をして保証として私たちの方に霊を与えてくださったとあります。という聖霊が与えられた、霊の証人がされた、証の印として証人として使用されて、これは洗礼を意味しています。さらにエフェソ書、これは書いてありませんが、エフェソ書を最後に見ていただきたいと思います。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証人を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。聖霊の証人をされて、もうそれは消されることがない、聖霊がそれを保証してくださる、神が保証してくださる確かな印だと、このことは教会の大切な洗礼を指し示しています。洗礼において十字架のイエス様の御業において示されること、それはイエス様と共に罪に死に、イエス様と共に復活の命に預かる、それが聖霊において、示されることであります。一度洗礼を受けるともうそれは消されることがない、まあ、このように語られていくわけであります。十字架はまさに洗礼を受けることによって私たちの罪が覆われた、覆い隠された。ダビデがそうであったように、ダビデの犯した罪は消えない、消えない罪を直視することによって、それを覆ってくださる、このようなものを許してくださる神様の大きな愛がダビデの心を包むわけであります。支配するわけであります。だから大きな幸いをそこで味わうことが許される。イエス様の十字架も私の現実を覆ってくださった、罪の現実を覆ってくださった、弱さの現実を覆ってくださった、どうにもならないどん底を、この現実を覆ってくださった、 人の命を捧げて愛し抜くその大きな愛によって包んでくださった。このお方によって罪を覆われた者は幸いである。現実を覆われた者は幸いである。どん底を覆われた者は幸いである。罪を罪ともう認められない、許された者はなんと幸いなことかと語られてくるわけであります。私たちの人生のまず初めにこのような私たちを包んでくださる大きな愛がある、神の愛がある、十字架の愛がある、このことを知ることこそ私たちの幸いの道、その道が切り開かれると御言葉に教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、礼拝の恵みを感謝いたします。尊い神の言葉を聞くことを許され感謝いたします。あとはその現実は、どん底の現実はどうにもならないと思い悩むことがあります。しかしそこから希望の道が、幸いの道が切り開かれます。これを覆ってくださる方がいらっしゃる、覆って共に歩んでくださる方がいらっしゃる、十字架のイエス様がいらっしゃることが私の大きな力であり希望であり、そしてまた幸いです。どうぞ確信、この確信に生きるものとなさせてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。